秘密。
さあ午後3時を見終わりました。皆さんいかがお過ごしですか。 83.4 メガヘルツお聞きの皆さんは今日はどこでどんな形でこのラジオを聞いてくださってるでしょうか。そして君津市役所1階サテライトスタジオ前にお集まりの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。いやたくさん来てくださいましたね。雨大丈夫でしたかね。なんかポツポツ来ていまして、なんかこうまとわりつくようなそんな雨がねだいぶ降っておりました。いかにもこの季節ですよね。うちの庭のアジサイもですねだいぶ色づいてきました。あちこちねアジサイの季節になってきています。ちょっと鬱陶しいお天気ではありますけれども、この天気はこの天気なりにこう楽しんでね季節を過ごしていきたいなと思っています。毎月第2、第4火曜日のこの時間、3時30分まで公開生放送でお届けしています。キアオラ秘密です。キアオラ、どんな意味かといえばですね、最初の頃は随分言っていました。このところ言っていないんですが、実はニュージーランドのマオリ語で、こんにちはって意味があるんですね。キアオラ秘密では、君津からの旬なお知らせとか行政からのお知らせ、またサークル活動の様子など君津市の魅力をいっぱいにお届けしていきたいと思います。こうお話をしている間に続々と皆さんがおいでくださってありがとうございます。今日のゲストの大森さんの魅力でしょうかね。うん、そうだそうだって前の方おっしゃっていますけれども、今日はゲストに大森蓮子さんにおいでいただいて素敵な語りをご披露いただきたいと思っています。どうぞ皆さんにもゆっくりとお楽しみいただきたいと思います。ではキアオラ秘密、この番組は秘密市の提供で秘密市役所1階スタジオ秘密カズサ FM サテライトスタジオから公開生放送でお届けいたします。もちろんマザー牧場や房総学友協会の皆さんのご協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。君津市では今年度から新しい総合計画をスタートさせました。これからも未来へ向けて皆さんと共に歩んでまいります。目指そう
人が輝き幸せつなぐ君津。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティファームジップ。さあとっておきの非日常体験を。
地元の情報はお任せ。 83.4 メガヘルツブリーズレディオカズサ FM、地元情報いっぱいだよ。聞いてね。
カズサインフォメーション機密出張版。今日も機密市役所の職員の方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。機密市選挙管理委員会事務局の水戸です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。水戸さんとは以前は違うセクションでご一緒に仕事をさせていただきましたね。
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
今日はどんな話題についてお話をしてくださるんでしょうか。
はい、今日は今年の夏に投開票が行われる参議院議員通常選挙についてお話ししたいと思います。
夏に執行されるんですよね。いつから期日前投票が始まるんですか。
はい、公示日の翌日から選挙当日の前日まで期日前投票をすることができます。
期日前投票の会場はどこになるんですか。
会場は君津市役所1階ロビー、小糸公民館、清和公民館ホール、小津公民館、上総地域交流センターの計5カ所で行っています。
君津市は広いですから各地域に期日前投票ができる会場があると とても便利ですよね。それぞれの会場では何時まで投票ができるんでしょうか。
小糸公民館、清和公民館ホール、小津公民館は午前8時30分から午後5時まで行っています。
はい、
また君津市役所1階ロビーと上総地域交流センターでは午前8時30分から午後8時までの時間に投票することができます。期日前投票は住んでいる地域に関わらず投票することができますので、ご自身の生活スタイルに合わせてお近くの投票所で投票してください。
君津市役所1階ロビーと上総地域交流センターは午後8時まで投票ができるということなんですね。日中は忙しくて投票所に行けないという方にはもうちょうどいいですよね。
はい、期日前投票をするには投開票日の当日に投票所に行くことができない理由が必要となりますが、
はい、
新型コロナウイルス感染防止の観点から当日の混雑を避けるために、期日前投票をすることが昨年から認められています。
投票所でも新型コロナウイルスの感染対策が徹底されてるんでしょう。
はい、そうなんです。投票所の出入り口にアルコール消毒液や受付の前に飛沫防止のフィルムを設置しています。また記載台に常設していた鉛筆をなくし、使い捨て鉛筆を用意しています。
はい、
鉛筆は会場に設置してあるゴミ箱に捨てていただいても構いませんし、そのまま持ち帰ることもできます。係員もマスクを着用し、投票所内は定期的に換気を行っています。安心して投票所にお越しください。また投票所に来られる皆さんもマスクの着用や会場に入る際のアルコール消毒の実施にご協力をお願いします。
選挙でも新しい生活様式が徹底されているということですね。
はい、
入場券が今回のこの参議院議員通常選挙から変わると聞いたんですけれども、どのようなものになるんでしょうか。
はい、これまでは1人1枚はがきタイプの入場券を郵送していましたが、今回の参議院議員通常選挙から一世帯に一通封筒タイプのものを郵送します。
はい、
封筒の中に同じ世帯の家族全員分の入場券が入っていますので、必ず封筒を開けてご自身の分を期日前投票所や当日投票所にお持ちください。また期日前投票をする場合は入場券の裏面に署名をしていただく必要があります。当日会場で記入することもできますが、記入した状態で会場にお越しいただくことで他の方との接触をする機会を避け、スムーズに投票することができますので、ご協力をお願いいたします。
ありがとうございます。選挙はとにかく会場に行って大切な一票を投票することが大切ですよね。それでは水戸さん、最後に一言皆さんにメッセージをお願いします。
はい、参議院議員通常選挙は国政上重要な役割を果たす選挙です。国政選挙の投票率は年々低下傾向にあります。特に若い世代の投票率の低さが課題になっています。自分の一票では世の中は変わらないと考えずに投票会場にお越しください。皆さんの一票一票がこれからの日本の進路を方向づけます。市役所や公民館に立ち寄った機会に投票会場にもお立ち寄りください。必ず投票しましょう。
水戸さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
カズサインフォメーション機密出張版をお届けいたしました。選挙、必ず皆さんも投票にお出かけいただきたいと思います。さあ、それではこの後はお待たせいたしました、朗読大森蓮子さんのこの語りでお過ごしいただきたいと思います。前回も大森さんには語りをやっていただきました。あの時は確か東日本大震災の電話のテーマのね、素敵なお話でした。今日はですね、時代物ですね、 藤沢周平作江戸女絵姿十二景よりうぐいす、こちらを語っていただきたいと思います。それでは大森蓮子さん、どうぞ拍手をお送りください。大森さん、どうもありがとうございました。ちょっとだけお話伺いましょう、はいはいはい、さあ今日はウグイスというね、こう時代物をやっていただきました、はいはい、どうですか、どちらがお得意なんですか、現代物と、
どちらでもいい
んですけど、ど
ちらでもさすが時代物は好きですね。
そうですか、はい、大森さんはいつもはどのように活動してらっしゃるんでしょう。
まあ、年3回、
はい、
春に富広さんの、はい、シーガーの鹿の朗読会、夏には広島長崎を忘れないという、はい、朗読会で、はい、秋に時代小説を読むという、ことをやってます。でも今はみんなぺしゃんこです。
そうですか、でもね、はい、ようやくいろんなことが戻ってきましたので、はいはいはい、どうぞこれからもね、皆さんとご一緒に、はい、お仲間とご一緒にご活躍をいただきたいと思います、
はい、ありがとうございます。
大森蓮子さんでした。どうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。さあそれではですね、この後はこれから雨の季節、台風の季節がやってまいります。防災虎の巻を皆さんにお聞きいただきましょう。
ここが聞きたい、君津防災虎の巻。
さあ始まりました、君津防災虎の巻。虎の巻九次郎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回の放送はですね、危機管理課の星野さんに出演していただきましたが、今回は九次郎さん戻ってきました。さあ今回のテーマは何でしょうか。
はい、今回は防災ハンドブックから、はい、地域ぐるみで、防災対策を紹介させていただきます、
はい、
前回までの放送で、家族で、防災について話し合うこと、非常持ち出し品や備蓄品の準備、家の中や外の防災・減災対策について話をさせていただきました、
はい、
これらは自らを守るための自助にあたります。今回は個人だけでは対応ができない課題をご近所や地域のみんなで助け合う共助について話をさせていただきます、
はい、
石村さん、隣にお住まいの方のお名前や家族構成ご存知ですか。
まあ、両隣ぐらいだったらなんとなくわかりますね。
あ、そうですか、
はい
はい、最近向こう三軒両隣という言葉は耳にしますか。
いや、減りましたね。
あ、そうですか、
はい、はい、
実際に大きな災害が起こった時には地域の住民、みんなで助け合う共助が不可欠でございます。遠くの親戚より近くの他人、というような言葉も聞いたことがあるかと思います。災害時にはまずは自らが助からなくてはなりませんが、公助と言われる消防署や消防団、警察、行政の助けは大規模災害になればいつになるか分かりません。その間、隣近所の人たちが共に助け合う共助が非常に重要になります。
そうですね、
はい、そのためにも日頃から地域の人たちとコミュニケーションを取って、自治会などで構成する自主防災組織に積極的に参加して、いざという時に備えておきましょう。
自主防災組織、君津市にはどのくらいの組織があるんでしょうか。
はい、君津市には現在86の自主防災組織がございます、
はい、
お住まいの地区、地域によって、課題や対策は様々だと思います。自主防災組織の役割として、平常時には災害に備えるための活動を行い、主には防災訓練などを通じて、市役所や消防団、民生委員の方々などとの連携を図るほか、防災の知識を地域の住民に伝えるなど、また災害発生時には人命を守り、被害の拡大を防ぐための行動をします。火災の初期消火や住民の避難誘導、負傷者の救出や応急手当などのほか、市役所との連携や情報を住民に伝えるなどが主な役割になります。 さらに避難所を開設した際には避難所の運営を行い、給食や給水活動を行います。それぞれの自主防災組織が計画を作成して行動することで地域、さらには君津市の防災力の向上につながります。
そうですね。その他何か取り組んでいることはあるんでしょうか。
はい、令和元年の房総半島台風等の教訓に災害に強い町づくりに取り組んでおります。
はい、
国や県との連携の強化や地域防災計画を現実に即した計画に見直し、また避難所の開設に優先順位を設定したり、防災ハンドブックの作成なども行っております。また自主防災組織が作成する地域防災計画の作成の支援や、大規模災害時に地域の防災活動において地域と行政、ボランティア組織との連絡調整などを担っていただく災害対策コーディネーターの要請や、自分一人で避難することが困難で特に支援を要する方を避難行動要支援者として認定をして、自治会や自主防災組織、民生委員などの関係者と連携して支援をしていく制度、こちらに取り組んでおります。
多岐にわたることを皆さんやってらっしゃるということなんですね。どうもありがとうございました。今日も時間となりました。球次郎さん、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。